皆さんおはようございます。
新宿小グループの皆様ありがとうございます。本日フィリピシリーズの第2回目です。今日は2章から学びます。2021年コロナから始まり大変な状況であるからこそ、フィリピ章で新年をスタートし、キリストに注目し、感謝の心を持って何があっても喜ぶ教会を目指していきたいと考えています。まず2章の背景を少し考えていきたいと思います。1章の終わりですね、フィリピの1章29から30節、本日は新共同訳を使って読みたいと思います。読みましょう。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんです。あなた方は私の戦いをかつて見、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているんです。この手紙を書いたパウルはローマで監獄されて大変であることは皆様がよくご存知です。しかしそこで手紙を受けているフィリピの兄弟姉妹たちはどのような状態かということを考えていきたいです。実は彼らも苦しんでいます。そしてキリストを信じているだけではなく、キリストのために苦しむというような高い志を目指すように促されています。具体的に考えていきたいと思います。パウルはどのような苦しみをかつて受けたでしょうか。そしてその時にとって現在どうでしょうか。使徒の16章を読んでいくと、パウルがフィリピの教会を始めた時にすでに迫害されて鞭打ちされて、彼は牢屋の中に入れられました。そして彼はその時から、そしてこの手紙を書いている時も、さまざまな人間関係の摩擦、批判、中傷、そのような扱いを受けています。つまりフィリピの兄弟姉妹たちもパウロと同じように迫害され、鞭打たれて、または牢屋に入れられて、そして教会の中に人間関係の問題だったりとか、中傷とか批判とか摩擦があります。改めてフィリピンの教会も大変だったということを思い出していきたいと思います。そこでちょっとバックグラウンド的に考えていきたいと思いますけど、なぜフィリピンの教会はそれほど大変な思いだったのでしょうか。皆様がご存知の通りに、フィリピという都市は現在のギリシャですね、地理的にギリシャにあります。そして名前の由来はアレキサンダー大王の父であるマケドニアのフィリポという方からもらっています。つまり、ギリシャ的な強い影響ということを皆様が頭に入っていると思います。しかし紀元前42年にはローマの植民地となり、フィリピは実は小ローマですね、ミニチュアローマと言われたぐらいです。当時の人口1万5000人の中、40% がローマの市民権を持っていた。これは非常に大きな数字であります。フィリピではジュス・イタリカムという言葉がよく使われていて、これは意味とするのはイタリアと全く同じ。実はここではギリシャ語ではなくラテン語が話されていて、多くの、元軍人ですね、引退した軍人がフィリピに住むことによって、それによって彼らは税金を払うこともしなくていいことで、とてもローマに対して愛国主義でした。そしてその状況の中で極めてユダヤ人が少なかったです。パウロが教会を建てた時に大体街道ですね、ユダヤ人たちが集まる街道を探しましたけど、フィリピでは街道さえなかったです。街道を建てるにはたった10人のユダヤ人の男性がいれば街道ができるのに、それほどの人数も満たらずに、川のそばで女性たちが祈ってたところから教会が始められました。つまり弟子たちはかなりアウェイでした。日本においてクリスチャンとして生きている私たちと全く同じような状況です。そのような苦しみの中でフィリピの教会は本当に素晴らしかったです。迫害されてもキリストを述べ伝えて、自分が苦しくてもさらに苦しんでいるパウロを励まし、金銭的に支え、 彼らは信仰者としては立派であり、そして彼らは頑張っていた。このことを考えると、私は東京の教会のこと、そして日本全国の兄弟姉妹たちのことを考えます。去年は本当に大変でした。そして今年もまだまだ大変です。急に集まれなくなり、すべて礼拝がオンラインになり、さまざまな面での試練苦難があったにもかかわらず、去年の献金は大幅に成長し、小グループで愛し合って福音を伝え、 What's going on とか GEP とかオンラインの学び会を通していろんな形でキリストの愛を伝えてきました。皆さんはそのような形で世の中の人々に希望を与えてきました。改めて皆様に感謝を伝え、心から誇りに思います。今年も早速2回目の緊急事態宣言という厳しい状況でスタートする中で、これを考えていきたいと思います。苦難の時にどうすればいいでしょうか。2000年前のフィリピンの教会も苦難の中にいました。今現在、私だけじゃなくて世界中の人々は苦難の時にいます。本日はフィリピンの2章からこの質問の答えを一緒に探していきたいと思います。本日の説教のタイトルは、星のように輝くです。星のように輝く。苦難の時であるからこそ、星のように輝いていきたいです。早速2章の14節から16節を読んでいきたいと思います。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で日の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私たちは自分が走ったことが無駄でなく、苦労したことも無駄でなかったこと、キリストの日に誇ることができるでしょう。ギリシャ語で調べたんですけど、不平はゴグスモスという言葉で、意味は不平です、そのままです。文句、ブツブツ言う。理屈はダイアロギスモス、まあダイアログですね、会話するってことで、口論する、言い合いをする、まあつまり日本語の聖書そのままです。この聖句を読んだときに非常に私は心が刺されます。私は不平不満を簡単に言ってしまいます。そして私たちは横島な曲がった世の中に私も影響されやすく、私自身も抱えている重い問題に落ち込んだり、世の中と同じように暗くなってしまう時がよくあります。でもその時こそフィリピンの学びは本当に助かります。私たちはメタノイアができます。そこで改めて星のように輝くという表現に注目していきたいと思います。まあ、新共同訳または多くの聖書の訳では星のように輝くと書いてありますけど、語源だと暗闇の中の光という訳であります。まあ、意味は同じだと思います。ポイントはこれです。世の中は横島で曲がっていて、でもその中に星のように光り輝くのはまさに私たちの主イエス・キリストです。改めて星のように輝くということはどういう意味かを一緒に考えていきたいと思います。星はとても遠いため、星からの光が地球に届くにはかなりの時間がかかります。実は私たちが見ている星の光は何年、何百年、または何万年とか何億年とかね、もうそういう光がやっと届いていることがあります。星のような光が影響を及ぼすのは、時には時間がかかります。 忍耐が必要です。でも確実に影響があります。教会の中ではよく私たちは光になるという言葉を語り合うのではないでしょうか。そして弟子たちは自分が光ではないと思った時に悩みます。弟子として自分は光になってないと思う時、人に福音を述べ伝えることを躊躇する、そういう傾向があるのではないかなと思います。しかし星は太陽と比較すると眩しくなく、強い光でなく、派手な輝きでないかもしれません。私たちの光になるという考え方を一緒にメタノイアしてみませんか。私もそうですけど、光になると考えると頑張らないと、目立たないと、結果を出さないとと考えてしまいます。多くの場合、人より優れないといけないという勘違いするのがあると思います。弟子として優れた人格、優れた人間関係、友達関係、良い夫婦関係、良い家族関係、子供たち、そして弟子としてどんな時でも信仰に満ち溢れていて、ポジティブで喜んでいて燃えている、そういう状態が光であると私は長年考えてきました。つまりいいものが整ってないと自分は光ではない。しかしこのフィリピの2章で書かれている星のように輝くという背景は、栄光を捨てたイエスです。無になり、奴隷なり、最も苦しい屈辱的な十字架にかかって死んでくださった中で、そのイエス・キリストの姿こそが星のように輝いています。これはいい結果でもなく、表面的な模範でもなく、情熱とか元気とかそういう姿ではありません。私たちがキリストの謙虚な思いや、または苦しい中でもキリストのような思いやりと愛を実践したときこそ、私たちは星のように輝いています。ここで使徒パウロは星のように輝いている二人の兄弟の模範を紹介します。それはテモテとエパフロディトです。続けて読みましょう。2章の20節から22節。まずテモテです。テモテのように私と同じ思いを抱いて、親身になってあなた方のことを心にかけているものは他にいないのです。他の人はイエス・キリストのことではなく、自分のことを追い求めています。テモテが確かな人物であることはあなた方に認めるところであり、息子が父親に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。星のように輝くテモテは、自分のことよりも他人のことを心がけています。そして自分のことではなく、常にイエス・キリストのことを一番に追い求めています。彼は福音に、イエス・キリストの福音に仕えるしもべです。これこそが真の星のように輝く兄弟です。続けて25節から27、そして30節。エパフロディトですね。エパフロディトは、フィリピでクリスチャンになった方です。読みましょう。ところで私はエパフロディトをそちらに返さねばならないと考えています。彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の急防の時奉仕者となってくれましたが、しきりにあなた方一同と会いたがっており、 自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからです。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け、死ぬほどの目にあったのです。パウルにとって最も苦しい場面の時に、エパフロディトはフィリピの教会を代表して命がけでフィリピの教会からの金銭的なサポートを持って、クリスチャンにとって最も危険な場所であるローマを訪問しました。パウルにとってこの兄弟は兄弟、協力者、戦友、とても貴重な存在でありました。私たちもそうですね、最も苦しい時に励ましてくださった方、その愛情を思い出すことができません。さらにその人自身も苦しかった中で施してくれたっていうことは本当に心が打たれます。しかし、なんとかパウルを励まそう、元気づけよう、勇気与えようと思っていたそのエパフロディトが病気になってしまって、死にそうになって、かえってパウルを心配させてしまいました。そういう場面で時々ないでしょうか。光になろうと思っているところで私たちは逆にうまくいかない。しかしエパフロディトのその愛はパウルにとってはとっても温かい、感動的なものでありました。私たちは太陽にならなくてもいいです。そして改めて考えたいことは、星のように輝いた一番の模範はテモテでもなく、エパフロディでもなく、私たちの主イエス・キリストです。彼の模範を見ていきましょう。フィリピの2章の1節から5節を読みます。そこであなた方にもいくらからでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利口心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。苦しい状況の中で頑張っている、信仰を保っている、そして与えているフィリピの教会に対してさらに高い期待のゴールをパウロは与えます。これはキリストのようになりましょう。いいことをやっていても利己心や虚栄心の心で仕えているとなっていれば、それは主キリストイエスと違います。これをメタノイアする必要があります。大変な中で頑張っているからこそ、または辛い思いをしているから自己中心になってしまう、そのような誘惑があり、そのような心に支配される場面があります。改めてキリストの姿はどんな時でも、そして大変な中でも相手を自分よりも思いやる心、そして相手を自分よりも優れたものと考える謙虚さ、この2つがまさに星のように輝く姿です。続けて読みましょう。6節から11節、これはすごく美しくて力強いイエス・キリストについての、詩のようなものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようと思わず、かえって自分を無にし、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、 へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。そのため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずいて、すべての人がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。ここは旧約聖書の創世記の1から3、または苦しむしもべイザヤ書の40から55章、または肉となったイエスですね、ヨハネの一章を思い出させる場面です。ヨハネの一章に書かれているように、まあ、英語でインカーネーションって言うんですけど、栄光に満ちた完全に神であるイエスは、完全に神でありながら完全に人となりました。まあ、受肉という言葉があります。太陽のように栄光に満ちた状態で人間の姿になりましたが、自らその栄光を捨てました。まあ、この空っぽになった、 He emptied himself、 自らエンプティーにしたというふうに書いてあります。これアダムとは対照的です。アダムは神様と等しくなろうと思って食べてはいけない果物に手を出してしまいました。でもイエスは逆に神に等しい栄光があったにもかかわらず、それを自ら捨ててくださいました。それこそが星のような輝きです。そして人間という身分だけでなく、十字架にかかる実は奴隷という最も低い身分になり、最も苦しい屈辱的な辛い死に方を、彼はそのような運命に服従しました。それはなんとすごいことでしょう。それによって私たちは彼とつながることができて、彼は私たちの罪によって許されて救われることができて、彼が一度捨て去った栄光をいつか私たちのような罪人が天国でその栄光に預かるものとされる。これはなんと信じられない驚くべき恵みです。私はこの聖句を繰り返して読めば読むほどただただ圧倒されます。そして弟子として常にキリストのようになりたいと思いながら、それは思えば思うほど、実践しようとすればするほど、自分の姿とこのイエスの姿と全く違うことに見せられます。キリストは自ら栄光を捨てましたが、神様がその栄光を返してくださいました。別に私たちはクリスチャンとして栄光を求めているわけではないと思います。しかし時々私たちは栄光ではないかもしれませんけど、承認されること、感謝されること、分かってもらえること、認めてもらえること、そういうことを求めてしまうことがあるんじゃないでしょうか。別にこれは絶対にいけないということを言いたいわけではないですが、このようなことに心が注目してしまえば、私たちは微妙にずれてしまって、動機がキリストから遠ざかって自分になっていく可能性があります。そうなってしまったら、私たちはキリストを伝えているのではなく、人間的な頑張りとか努力とかを伝えてしまう恐れがあります。この10節から11節には、すべての人がひざまずき、すべての人がこう告白するということは、まさにイザヤの45章の23節、この箇所を引用しています。イザヤの53章を読んでいくと、まさに十字架にかかったイエスそのものの姿が現れています。そのイエスの姿は、醜いです。哀れです。惨めです。でも自らそのようになってくださったイエス・キリストこそ、星のように輝く私たちの手本です。私たちクリスチャンにとって、苦しいとか 弱いとか、できないとか、十分ではない、これは決して惨めなことではないです。そういう時こそ私たちが星のように輝くチャンスです。まあ実はキリストは太陽のような栄光に満ちた眩しい輝きがあります。しかし苦しい時こそ私たちはキリストの太陽のようではなく星のような輝きを放てることができるのではないでしょうか。本日は教会の研修会ですけど、新たな試みでゾーンごとの皆様が作り上げる研修会、この後の参加を皆さんよろしくお願いいたします。その前に私自身からこの研修会の日に各小グループへ一つの、チャレンジを与えていきたいと思います。先ほど話されたように特に去年は小グループの機能が素晴らしくて、愛し合って深くシェアしてよくケアしてきました。でもそこで今年はさらに小グループに対して高い期待を目指して、星のように輝く魅力的な小グループを皆さん目指していきたいと思います。皆さんの小グループに対して大きなビジョンを持っていただきたいと思います。世の中は今暗い時代にあるからこそ、皆さんの小グループは光り輝くことができます。小グループの一人一人の光は微々たるものかもしれないんですけど、一緒になって助け合えばその光は大きな希望を与えることができるでしょう。そしてぜひ魅力的な多くの人が救われる小グループを皆さんに目指していただきたいと思います。いつも皆さんの小グループが太陽の輝きはないかもしれないです。どのような状況であってもそこにはキリストに見られる謙虚さと思いやりがあれば、この横島な暗い世の中にいるからこそあなた方は星のように輝く小グループになれます。教会全体として改めて目指していきたいことは、小グループの教会だけではなく多くの人が魅力を感じて救われる小グループの教会です。皆様ぜひフィリピンの2章のようにイエス・キリストのように2021年大変なことがある中でもイエス・キリストを目指して感謝の心を持って星のように輝きましょう。ありがとうございました。